鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。お願いします。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週の14日がですね、鉄道の日ということで、先週は鉄道の日の、イベントやりましたよっていうお話をさせていただきました。はい、で日本で最初に鉄道開通したのが1872年、明治5年ですね、新橋と横浜10月14日に開通しまして、今年がですね152年目というような、はい、節目ではないんですけど2年前には150年記念をいろいろとやりました。はい、で今からその22年前というんですかね、鉄道開通100年の時には、はい、メダルを発行したりだとか、うん、あとなんかそういうなんですかね、こうイベント列車みたいなのも走らせて、1972年ですから昭和47年なんですよね。
はい、
でこの時いろんな、そういうなんかイベントごとがあって、で我が家 その資料室にも、はい、本当記念のメダルってちょっと大きめのメダルがゴロゴロとしていてですね、やっぱいろんなことやってたんだなというふうに思いました。そこで、今日はですねその1972年の、鉄道開通100年の、時刻表をちょっと紐解きましてですね、
はい、
今からその50年前 その釧路根室の鉄道ってこんな感じだったっていう話をですね、ちょっとしていこうかなと思ってました。それで我が家にですねこの1972年3月 の全国の時刻表がこうありまして、はい、でまず関東の方を見るとですね、全国の鉄道路線図っていうのがまずあるんですよね。はい、でこれ見るとですね、今とは全く違って、もう縦横無尽にこう鉄道がこう走っていました。で釧路から釧路起点にすると、もちろん今もありますけど、花咲線というか根室本線が、根室までと、
はい、
それから、釧路から、札幌方面は、残念ながらこの時まだ石勝線というのができてなくて、
はい、
札幌行くときは富良野滝川周りでこう行ってた時代ですね。はい、で白糠からは、上茶路まで白糠線というのが伸び、はい、でそれからの釧網線はもう今もありますけども、
はい、
網走まで走って、で途中 の標茶から標津線というのが根室標津ですとか、はい、それから中標津とあっとこの間とか、はい、それから池田から十勝の池田から分かれて北見まで走ってた地北線とかですね、はい、あと帯広からも南北に志幌線十勝三俣の行きとか、はい、南の方に降りていって広尾までの広尾線とかですね、はい、いっぱいいろいろあったわけなんですね。それでじゃあ時刻を見てみるとっていうとですね、これちょっと先週ですね、東京からちょっと鉄な方が、
はい、
素性はあまり言えないんですけど、ちょっと大きい会社の役員の方だったんですけど、その方がですね、これ酒の魚にしましょうということで、今から30年前の時刻表を持ってきたんですよ。確か1982年だったと思うんですけど、
はい、
で本当にそれを魚にしながら酒をずっと飲んでたってい
けますね。
いけるんですよ。いけちゃいますね。これ別に、つまみは別になくても、
はい、
時刻表一冊あれば、はい、もう何時間でも喋ってられるってい
けます、ね、
こんな至福な時間はなかったんですけど、はい、でそこでその方とちょっとやっぱ話になったのが、やっぱ当時東京と釧路の間ってどんな方法で行ってたんでしょうかねっていうことだったんですよね。はいはいはいはい、それでこの私のちょっと今日持ってきました1972年のダイヤで行くとですね、
はい、
まあ、あの、まあ、結論から言うと大体24時間かかってるんですよね、はい、で釧路ですね、これは6時40分発の、まあ、大空1号っていうふうに乗ってきますと、はい、函館には16時40分ですからちょうど10時間かかって函館に到着するわけなんですよ、はい、まあ、当時あの富良野周りですし、はい、それからの札幌にも行ってましたんで、はい、これだけかかったんですね。でその後、17時発の、青函連絡船で、はい、青森ま で、はい、で青森が20時50分に到着して、で今度は青森発が、21時かそれとも21時15分発 の、はい、あの寝台特急に揺られて、次の日に上野到着がですね、6時37分か、はい、ほぼほぼ24時間なんですよ ね、
ですね、
はい、それでその鉄の方とお話ししたときにこのゆうずるっていう電車寝台むちゃくちゃ揺れましたよねっていう話をしてた。これあの583系っていうですね、はい、あの昼間はあの昼間もちゃんとなんですかね、昼間は座席車として20日とかで走って、うん、で夜になったらあの寝台車にこう衣替えするっていう、はい、で高速でぶっ飛ばすので、はい、まあ結構揺れるんですよね。なんか誰だっけな、あの鉄道作家の宮脇俊三さんっていう方の、はい、まあ、この列車に乗った時になんかデッキでちょっと酒飲んでたらしいんですけど、はい、ものすごく揺れて、ね、酒がこぼれたとかで、なんか確かそんなような、なんか記述かなんか、まあデッキで飲むのもどうかと思うんですけど、はい、そんなあの思い出話があり、ね、それからやっぱり当時はこれ大空とかにやっぱ食堂車がくっついてたので、はい、やっぱりなんか旅行の風情があって、まあ、いいですよねなんとかっていう話を、してたところだったんですね。で次のですねこの大空2号っていう釧路9時10分ので行ってもやっぱり青函、まあ、連絡船に乗って青森には午前0時ぐらいに到着をして、はい、でそれで接続するこの電車寝台に乗っていくと、9時9分ですからやっぱりですね24時間かかってるんですよね、はいはい、でその時はまたその時の話でこの時刻表を見てて、いやこの急行八甲田とか十和田って一回乗りたかったっすよねっていう、急行なんでやっぱり結構時間かかるんですよね。私もこれ結局十和田八甲田はちょっと乗れなくて、確かこれ12系かなんか14系かなんか の、 その客車で出てたと思うんですけど、はい、八甲田にはこれ見ると座席指定とか、まあ、B 寝台もくっついてますし、十和田は AB 寝台ちょっとくっついてますし、これなぜかですねこの時代この夜行の十和田に食堂車マークついてるんですよね。あのナイフとフォークのがあって、で、まあ、時間帯的から言うとですね、はい、青森を19時31分ですから、はい、夜の、まあ、7時半に出発して、はい、次の日その上野に到着するの朝の7時23分なんですよね。
あまり
なんか営業、でもあまりなんか意味ないかなと、なんですけど、はい、さっきちょっとお話ししたあの電車特急も全部ナイフとフォークがついてるんですよ、はい、だからやっぱり営業してたんでしょうね。でこの、あ、そうそう、この電車寝台ってあのグリーン車もついてるんですよね、はい、でこれもあのこの列車ってあの屋根がすごく高くって、はい、開放感ってすごくいいんですけど、はい、やっぱりグリーン車でそのなんかね、こう夜行って結構辛いんですよね。あの背中、あの背もたれはわーっと倒れるんですけど、はい、そうするとやっぱ足伸ばしたくなるんですけど、やっぱりあのいくら短い足の私でもですね、やっぱり前の座席にやっぱりちょっと届いちゃって、はい、まさか前の座席に足乗っけるわけにはいかないですから、非常にあのちょっと難儀した記憶がちょっとありましたですね。はい、まあ、これがですねあの東京とそれから釧路を結んでた時のものですね。で、じゃあ当時その釧路発で行くとどんな感じだったかっていうことなんですけど、まずあの帯広方面ですね、はい、でそのさっきも出ました大空1号とか2号とかで、はい、この時はまあ、今でこそあの大空ってあの 上りですかね、札幌方面に行くときは偶数なんですよね、はい、大空2号4号6で、下りの札幌から来るのは、奇数で、はい、まあ、大空1、3、5、7とか、はい、この当時は全くそういうのがなくて、もう順番だったんですよね。だから、大空釧路から札幌方面に行くときも大空1から2、3ってこう順番にこう行ってたんですね。で、大空1号が6時40分で、次が9時30分、そして、この今度そこに、急行ニセコっていうのが入るんですね。これ、根室からまあ、真っすぐ函館まで行くっていう、はい、多分最長距離の、うん、まあ、ディーゼル急行で、函館を、あ、じゃあごめんなさい、根室を8時30分に出発して、はい、函館到着がですね23時5分っていう、
お、
でもこれは一回乗りたかったですね。
乗り出がありますね。
これはなかなか乗り応えありますね。こういう列車を本当になぜ乗っとかなかったのかっていうでも後悔があるんですけど、で、あと夕方にですね、帯広までの急行ぬさまいっていうのもあったんですね、はい、これ私の記憶でいくと、その急行型の車両というよりはなんか普通のキハ22っていう一般 の、 その普通列車で使ってる、はい、機動車がなんか2両ぐらいくっついてたような気がするんですけど、あとそれからやっぱり何といってもですね、夜行列車が急行カリカチ3号とかっていうのが、で、釧路21時35分ですからね、夜の9時35分に出発すると札幌にはですね、6時34分に着くと、うん、で、これもまあ、ちょっと違う鉄の方とたちとちょっと話してて、やっぱり夜行列車で到着した時に駅の札幌駅の近くにいっぱいサウナありましたよねっていう話で、まあ、今もなくなっちゃったんですけど、センチュリーホテルの地下に確かサウナがあって、
はい、
あそこだいたいこの6時半ぐらいに着くとそのセンチュリーホテルに行って、はい、で、まあ、8時半とか、まあ、9時ぐらいまでちょっと人休み、風呂入って一休みっていうのがあったんですけど、うん、はい、今そういう話も全然なく、まあ、サウナすごく今流行ってますよ、もちろんすんごく流行ってるんですけど、夜行列車に乗ってきてとかっていうのは、まあ、夜行列車自体が今ほとんどなくなっちゃったんで、はい、まあ、そういうのがないですよね、まあ、それからあとこの当時はですね、釧路と根室の間にも急行列車が走ってまして、はい、だいたい所要時間が、2時間半前後かかったんですけども、うん、まあ、優等列車が、まあ、今はもう快速列車しか走ってないんですけど、はい、まあ、当時は優等列車が走っていました。から専門線の方はですね、この専門線にもやっぱり急行列車が走ってて、まあ、前にもちょっとお話しましたけど、この釧路から網走経由で札幌まで行くっていう急行大雪3号とかっていう、はい、これは乗りました札幌までこれは乗りました。で、これは網走出てエンガルで進行方向変わるんで、はい、まあ、皆さんあんまりよくわからないかもしれないですけど、この当時の急行列車って4人掛けのボックスシートなんですよね、はい、うん、で、やっぱ当時はやっぱりこう人それなりにやっぱり混んでて、うん、っていうことはよくこの番組でもお話しするんですけど、どうしてもその鉄道ファンって交換列車を見るために進行方向に向かって、右側の窓側をぜひこれは確保したいところなんですよ、
はい、
でもこの急行大雪3号ってエンガルで方向が変わっちゃうの で、で、いや、それは映ればいいんですけど、やっぱ混んでるとそんなことできないもんですから、はい、エンガルから後ろ向きに、はい、走られて、まあ、窓側だからいいことはいいんですけど、はい、そういうことで確かですね、後ろ出る時からなんかその違う座席に座ってて、はい、でエンガルに来てこう方向が変わったら、はい、ちゃんとその右側の席の窓側に、なるという、
ね、エンガルからの方が先が長いです
ね、先が長いですからね、はい、ということをやったんですけど、確かに乗ったの冬でですね、日暮れるの早くてちょっとそこまで考えなかったんですよね、まあ、そんなようなですね、列車が、あったんですね。それであとこの当時のですね、時刻表にピンクのページがあってですね、
はい、
ここに国鉄の営業案内って載ってるんです、それで運賃とか料金載ってるんですよ。で、この当時のあれ見ますとですね、 1キロから5キロまで30円なんですね、はい、1972年、で、まあ、釧路から東釧路、それから釧路から新富士まで、はい、ここら辺はもう30円で来たんですね、はい、で今目は200円ですけどね。で札幌だと札幌だと、ね、1640円ですね、はい、非常に、まあ、もちろん安かったし、青函連絡船に至っては500円とかですね、まあ本当に安かったんですね。であと特急料金ですね、これもですね、札幌、今は札幌前だと、ノーマルで行くと2990円なんですけど、この当時は800円だったんですね、うん、まあやっぱりこうやっぱり当時は安かったし、それからの寝台券ですね、はい、寝台列車いっぱい走ってましたんで、A 寝台のですね、上段で、1800円、下段で4200円、はい、で B 寝台はですね、客車の場合が下段が1200円で、中段上段これが1100円だったんですね。当時あの三段寝台だったですから、はい、ほとんど、うん、この後二段寝台が出てきたんですけど、うん、あの三段寝台であの、寝台の幅が確かあれ52センチで、もう上もう三段だったらもう起き上がれないですからね
こう浴衣着るのも一苦労です
ね。大変だ、もうアクロバット気味にこう、着替えをするみたいなような感じだったんですけど、はい、まあよくもう本当蚕のような感じですよね表現をするならば、まあ、それでも寝てその目的地につけるっていうのはまあ大変良かったんだと思うんですよね、うん、それからですね、で最後のこうピンクのページの最後にあの列車編成表っていうのがあって、
大好きでした。
これもあの盛り上がりました先週、はい、この編成表を見ながら多分ビール 2,3 杯ぐらい行ったで、あの当時その大空、
はい、
釧路と函館の間を結んでた特急って、まあ、基本は10両編成なんですよね、うん、なんですけど、1往復だけ釧路と札幌の間は10両でビューンと行くんですけど、はい、札幌から3両増結して13両っていう長い編成で、もう今じゃ考えられないですね。今もう6両7両でもちょっと長いかななんて思ってるんですけど、はい、でしかもあのグリーン車が2両、はい、それから食堂車も1両をついてるっていう、まあ本当贅沢な列車だったんですよね。で、あとがですね、これだ、先ほどもちょっと話題で夜行列車ですね、札幌と釧路の夜行列車、はい、札幌方面からあの郵便列車、それから小荷物の列車、それから、B 寝台が 1,2,3,4,5,6 両、うん、でその間に A 寝台が挟まって、はい、で次がグリーン車があって、で座席指定が2両ということで、うん、まあ、これ本当全車座席指定、まあ、寝台もなんですけど、はい、そういうあの非常に由緒正しい列車で、当時はあの特急列車も自由席っていうのがなくて、はい、もう全車座席指定だったんですよね、うん、でこれを見ててですね、あのその先週飲んだ方が、あの網走とか稚内に行くときにその夜行列車に A 寝台と B 寝台と一緒になったようなその車両がありましたよねっていう話をしてて、あったんですよ、はい、編成表を見てもその A 寝台と B 寝台とこう半分半分になってるのがあって、うんうんうん、これあのオロハネ店とかっていうですね、そういう形式のお客車で、はい、これ私ね、なんか記憶の本当の記憶に間違いなければ一回だけあの B 寝台の方なんですけど乗ったことあります、はい、これちょっと変わって、普通客車 その出入り口って、はい、一番車両の端にあるんですけど、はい、この車両だけはど真ん中にあるんですよ、
ね、
だから真ん中にデッキがあって、はい、そして左右に B 寝台と A 寝台が分かれてるっていう、うん、まあ、そういうような列車だったんですよね、この時刻表を見てですね、そこでも大変盛り上がりましたいや稚内まで行ったよねだとかっていう、そんな利尻で行ったよねとかっていう話を、はい、して、おりました。まあ、本当この編成表はですね、本当見れば見るほどですね、
はい、
で全国の列車を見てても、まあ、新幹線当時はもちろんゼロ系だったんですけど、まあ、そんなような話から、あとブルトレの話になって、 はい、やっぱりこ、まあ、その方の実家は九州なんですよね、はい、だからそのまだ当時は東京とその、はい、九州を結ぶブルトレが、はい、まあ、たくさんあって、うん、で中でもその富士っていう特急列車、寝台列車があったんですけど、まあ、これもまあな、まあ、特急富士って言ったらもう戦前から確かあれ、
はい、名前あり
ますね、名前があったんですよね。でそれがその日豊本線っていうあの大分とか宮崎周りで西、はい、鹿児島と東京を結んでた、もう本当最長の特急なんですけど、これあの、途中大分でなんか切り離されるんですよね。だから半分ぐらいになるんですよね、はい、でモノクロ その B 寝台と A 寝台ぐらいしかなくて、食堂車も外されちゃうっていう、はい、まあ、だから その方と話して、富士はそんな短い編成じゃかっこ悪いよねみたいな話これあの鉄道ファンしかわからない、富士っていう名前だったら優勝ある本当富士だったらもうちょっと長い編成でずっと行かせればいいのにねっていう、まあ、酔っ払った時の話ですからあと朝風 その個室とかです ねこれは本当一回乗りたかったんですけどね、やっぱりこの 10代とかっていう時やっぱり手が出ないですよ ね、まあ、料金がいくら当時安かったとはいえ、給料だってそんなに高いわけじゃないですから、まあ、あの国鉄職員とはいえ、やっぱりあのまず東京に行くまでがまず結構な金かかりますからね、はい、まあ、そんなですね、こうもうこの1972年とかですね、昔の時刻表だけでこう、酒が飲めるという、はい、まあ、あの鉄道100年の記念のこう1972年こんな感じでした。で次が多分今度鉄道開通160年とか、はい、8年後でしょうかね、なると思いますけど、まあ、その時私も生きてるかどうか分かんないですけど、まあ、なんか鉄道がね、なんかこういう節目の年で、迎えて、皆さんに少しでもなんかこう、うん、理解してもらって、まあ、少しでもちょっと乗っていただければなという思いがしました。はい、以上でございます。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。